は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷の1階カフェテリアにありますうさぎやあいちゃんスタジオから生放送、夕方ワイドコラモンです。毎月第2木曜日のこの時間にお送りしているのは、暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイドです。倉敷市鶴の浦の倉敷中央病院リバーサイドは、暮らしに寄り添うあなたの病院として、1かかりつけ病院、2地域医療の最前線、3地域に開かれた病院、4地域の健康づくり、5教育で地域医療の活性化、この5つの活動のもと、地域に密着した総合的な医療を展開しています。この時間では複数の部署から、暮らしに寄り添うあなたの病院というテーマの取り組みを発信しています。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。さて、今月はこのテーマです。訪問診療についてということで、スタジオには倉敷中央病院リバーサイド総合診療科のドクターです、村上浩一先生、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
そして看護師の松本彩香さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。なんかお二人とも雰囲気似てますね、ふわっとした感じ
本当ですか？
そうです、はい、というお二人に今日お話を伺います。でまずは倉敷中央病院リバーサイドでは、2022年の4月から、訪問診療をスタートされたということなんですが、今日は現状を含めて、今後のことも伺っていきたいと思います。まずこの訪問診療、現在の体制について教えていただけますか？
はい、じゃあよろしくお願いします。はい、2022年度から訪問診療を始めさせてもらってまして、徐々に患者さんを増やさせてもらって、今合計で200人を超える患者様に利用していただいてます。はい、今契約中の患者様は60人程度という形になってます。はい、そういったこう患者様のこう増加に伴ってですね、より専門的に訪問診療を関わっていけますいけるように、2025年度から在宅医療センター、独立部門としてセンターを設置させていただきまして、専属の事務さんだったり、看護師さん、医師、医師は総合診療科の医師を中心に10名ぐらいですね、を配属させてもらって訪問診療を取り組んでます。また訪問診療の車をこう2台に増やしたりとか、ちょっとずつですね、訪問診療をこう専門的に行える体制を整えているというところです。
はい、それが現在の体制と。ではお話から言うと、少しずつちょっと規模も何でしょう、大きくというか、っていう傾向にはあるんですね。
そうですね、去年一昨年ぐらいから、総合診療科のこう医師がちょこちょことこう当院に配属されるようになりまして、
そうですか。
はい、それに伴ってこう患者さんの人数を増やしているようなところです。
はい、はい、ありがとうございます。ではそれを踏まえてですが、松本さんに伺います。やはりこの訪問診療をされる中で、例えば、こんな工夫をしています、安心してもらうためにとか、こんな対応を取ってるんですよ、そのあたり具体的に取り組みを教えていただけますか？
はい、先ほど先生が言われたように患者さんがすごく増えたので、でもそれでも安心を損なわないようにしたいなと思ってます。はい、で、訪問診療に直通の電話があるんですけど、それは担当の先生と看護師が24時間携帯してます。でただその夜間とか休日は主治医が持ってるとは限らないので、その夜中に電話してもいいんだろうかっていう心配の声は聞いています。はい、だけど看護師が安心してもらえるように、これから起こりうる変化を事前に話題にしておいたり、こんな時はこの薬使ってねとか、こんな症状が出たら電話してくださいねってお伝えしておいたりとか、あとは慌てたり不安になる気持ちはもう当然のことだと思ってるので、連絡した方がいいか、悩んだ時はもう遠慮なく電話してくださいねって声かけを意識して行うようにしてます。はい、であとは担当の先生が不在の日でも、患者さんの病状だったり伺った大切にしたいこととかはカンファレンスで共有したりとか、情報共有ツールがありますので、訪問看護師の人とも共有したりすることができてます。
はい、安心ですね。
はい、はい、 で、まあ、今後は今よりも訪問看護の人とか施設職員の方とも連絡を取りやすいって感じていただけるように、メジャーな情報共有ツールを活用したりとか、関係構築できる場を作れるように取り組んでいます。
なるほど、はい。まあ、今のこう時代的なものもあって、この情報共有ツールっていうのも非常にこう使いやすくというか、そういったシステムにもきっとなっていらっしゃるわけですね。
はい、
はい。では今のお話から、こう安心してもらう、こんな工夫してますよ、緊急時も対応できますよっていうね、そんなお話でした。で、続いてはこの倉敷中央病院リバーサイドの訪問診療で何か新たに取り組んでいらっしゃることもあると伺いました。はい、
はいはい。昨年度よりグリーフケアっていう訪問を始めました。で、グリーフケアっていうのが、まあ、主に自宅でお看取りをされた方をメインに、49日が過ぎた頃に電話とかお手紙で連絡をさせていただいて、了承いただけたご家庭に医師と看護師とで訪問してゆっくりとお話しさせていただいてます。で、そこで患者さんと一緒に過ごした時間を振り返って、ご家族さんが思いを言葉にすることで、まあ、亡くなった悲しみはなかなか言えないですけれど、そのご家族さんが少しずつ日常生活を取り戻せるような一助になれたらなと思っています。で、私たちもメリットがあって、その当時のご本人さんとかご家族の思いとか葛藤を知れたりとか、でそうしたら、まあ、この声かけができてよかったなって振り返ったりとか、で、あと他にもできる援助がなかったかって検討できる機会になってるので、もう大変な時期ですが伺わせていただけることをありがたく思ってます。
はい、なるほど。それがグリーフケアというものなんですね。
はい、
実際にでは村上先生もこのグリーフケア立ち会われてっていうことになるわけですね。
う
ん、
そうですね、昨年何件か関わらせてもらいましたけど、はい、先ほどおっしゃられた通りで、本当にその時のご家族さんの感情だったりとか、ご本人さんが実はこんな風に思ってそれを口にしてたんだよっていうのは、はい、なかなかその訪問診療やってる時には聞けない声なので、はい、いい機会になってます。
今後にもつながるっていうところももちろん大切ですし、やはりそのもちろんこうご遺族にとってのいい時間というか、こういう時間を持てるんだっていう、なんだかちょっとこうね、今初めて知った方もそれっていいなって思ってるんじゃないかなっていうのは私も伺って思いました。じゃあ現場でもそういった声も上がっていらっしゃるっていう、ね、ことになるわけです。じゃあこれからはじゃあこのグリーフケア取り組みとしてはその続けて
ですね、はい、続けていきます。
はい、ありがとうございます。で、倉敷中央病院リバーサイド訪問診療というのはあるモットーを掲げてらっしゃるということなんですが、そのあたりは、はい、はい、どんな感じなんでしょうか。
そうですね、ホームページにも一番上のところにこう大々的に載ってるんですけども、
はい、
この大体おうち時々病院という言葉を、はい、キャッチフレーズモットーにさせてもらってます。
はい、
まあ、基本的には訪問診療なので、まあ、自宅だったりとか、施設で過ごすっていうのが普通なんですけども、状態が悪くなった時はもちろんそうですし、介護者である家族さんが、ちょっとこう、長期不在にされるからとか、はい、介護していく中でちょっと介護疲れじゃないですけども、ストレスが溜まってきて少し休憩したいな、休みたいなっていう時もですね、はい、入院の希望があればいつでも対応させてもらってます。はい、で訪問診療やってるクリニックとちょっと違う点は、僕ら入院患者さんも見てますので、担当の訪問診療の患者様が入院された時はそのまま入院中も担当させてもらうことに。
そういうことなんですね。
はい、なので、本当にこう訪問診療の時から知ってて、入院の時も訪問診療にうまくつなげれるっていう、シームレスな形で診療ができるので、そこが魅力的なポイントかなと思ってます。
シームレスにっていうね、はい、ちょっと文字入ったけど
ちょっと格好つけました。
いや、普段使ってらっしゃるからさらっとれたんだって思いますけど、なるほど。大体おうち時々病院、
はい、
いや、これはなんだろう、こうスッと入ってくるというか、なんか身近な言葉に感じられますよね。
そうですね、
なんかこう訪問診療ってどんなもんだろうとか、やはりその診療を受ける前までっていうのは、ご家族ですとかご本人もいろんな心配とか、不安もある中で、 なんだかちょっとこうこれを聞くと あれって近寄りやすいかなっていうね、うん、
そうですね、
はい、はい、
まあ、家族さんもなんかお家だとでも病院とは違って何もできないから不安だなっていうような声を聞くことも多いんですけど、うん、
はい、
もちろんお家でもできることはたくさんありますけど、うん、まあ、いざとなったら入院もできるんだよっていう、
そこですよね、はい、うん、
それをお伝えすると、まあ、だったらお願いしようかしらみたいな、はい、声を聞くこともあるので、
うん、はい
はい、いい言葉かなと思ってます、
はいね、これはぜひ頭の中に置いといていただきたい、大体おうち時々病院モットーにということです、
はい、
でこの訪問診療に携わっていらっしゃる中でもちろんここは大事にしてますよっていうポイントもあると思いますが、そのあたりは松本さんいかがでしょうか。
そうですね、先ほど の、 大体おうち時々病院もですけど、まあ、病院としてはその暮らしに寄り添うあなたの病院っていうのを掲げてますので、もうそれを、ね、はい、訪問診療も大事にしております、
はい
はい、で訪問診療は特に初めましてで関わる方がどうしても多くなりますの で、はい、で最初に訪問させていただくときにはその初めてこれから関係性を作っていくわけですけど、ご本人さんとかご家族さんのこれまでの人生とか人生観とか大事にしていることとか、あとまあ今後について考えていることをもう聞かせていただくようにしていて、でそこで伺った大事にしたいことを尊重して方針決定ができるように心がけています。で関わらせていただいた中では、その家が好きだから意識があるうちは自宅で過ごしたいとか、あとは迷惑かけたくないから最後は病院で過ごしたいとか、で何があってもこの家で過ごしたいっていういろんな思いを持たれている方がいらっしゃって、そういう思いを聞けるのはとても貴重な機会だなと感じてます。で最初に気持ちが定まっていなくっても、後から思いが変わっても全く問題はなくって、その都度教えていただけたらなと思ってます。でケアマネージャーさんとか訪問看護さんとかこれまで長く付き合われた方ともしっかり協力しながら、はい、患者さんが困った時にちゃんと SOS を出して思いを共有して一緒に考えていける間柄になれたらいいなと思いながら頑張ってます。
なるほど、はい、やはりその患者さんご本人のいわゆるこう本音というか、その素直な思いをじゃうまく引き出すということも大切なお仕事になるわけですね。
そうですね、うん、もう関わらせていただいてたら、はい、先生もね自分から趣味の話とかされたりとか、そう、はい、先生の方もこういう先生だよっていうことを情報を出しながら関わらせていただいているので、すごくいい関係性になることが多いなと感じてます、
ね、やっぱりそこでこう気持ちがほぐれていくっていうのがまた大事でもあり、今後のまた訪問診療のね、またおっしゃってましたけど方針とか軸にもなってくるということもあるんでしょうね。
はい、
はい、いやでもこのお二方ともすごくこうお話ししやすいというか、何言っても大丈夫なんだなっていうそんな雰囲気も、ね、あるので、きっと他のスタッフの方もそういったことは心がけて普段やっていらっしゃるのかというふうに、はい、感じました。
はい、
では今この放送を聞いて、ちょっと訪問診療ってどんなものだろうっていうふうに興味を持った方、気になるなという方はどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、もちろんいろんな条件があったりとか、制約があったりはするんですけども、まず気になった場合、興味があった場合はですね、近くのこうかかりつけの先生に訪問診療ってどんなものかなと聞いてもらったり、はい、すでにこう介護サービスを利用されてて、担当のこうケアマネージャーさん担当の方がいる場合は、そういった方に聞いていただいてもいいかなと思います。はい、うちでもですね、地域連携室というところに相談していただければ、訪問診療の情報を提供させてもらったりすることはできるので、まずはですね、相談してください。はい、ではい、もちろんそのみんながみんなこうじゃあうちから訪問診療をさせてもらいますっていう場合にはならないこともあるんですけども、はい、そういった場合でもこう使える、在宅のサービスを紹介させてもらったり、うちじゃなくても、ここから別の病院からの訪問診療もありますよとか、はい、いろんな情報は提供することはできますので、本当に遠慮なく相談していただければと思います。
はい、わかりました、ね、お話からこの リバーサイドのこう病院の中でも本当に各部署をこう横につながって、ね、いろんな連携を取りながら安心してこの訪問診療を、はい、やってらっしゃるという様子もお分かりいただけたかと思います。では今日は大体おうち時々病院をモットーに活動してらっしゃいます訪問診療について伺いました。今日はお二方をお迎えしました。倉敷中央病院リバーサイドから総合診療科のドクター村上浩一先生、そして看護師の松本彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイド。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。